皆さんこんばんは、サキです。大家好，我是サキ。今天跟大家分享的内容是人はなぜ怒ってるのか、人为什么会发怒呢？どんな人でも怒ることはあります。无论什么样的人都有发怒的时候。那怒るということはどうして生まれるのか、发怒这种事情是为什么产生的呢？なぜこのタイミングで怒るのか，为什么会在这个时点发怒呢？今天呢，我们就通过 Yahoo Japan の言葉手帳，雅虎日本的词语手账里面的一篇文章，来理性的认知一下发怒的人的心理和特征，以及面对发怒的人，作者推荐给我们的有效的应对方法。那本节目的文稿信息呢，请关注我们的微信公众号菇凉日语，菇是蘑菇的菇，凉是粮食的凉。相手が怒ってる時、理解に苦しむ場面でありますよね。对方发怒的时候，你也有苦于理解的场面吧。这个是作者先提出来的疑问啊。上司の怒る理由がわからないので不思議に思いますし、正直なところ納得できない人は私だけではないはずですね。说因为不清楚上司发怒的理由，总觉得奇怪不可思议。坦诚地说呢，难以接受的人应该不止我一个，所以作者提出这个疑问很容易产生共鸣。因为我们在职场当中肯定会出现这种跟上司发生冲突，上司发怒，而你又わけわからん的这个时候哈，不知所云，不知他为什么发怒，原因理由一概不清楚，所以觉得不思議，不可思议。那作者接着往下说，まず怒る人の心理と特徴。首先呢，就是说发怒的人的心理和这个特徴特征啊。那心理的に言えば，如果从心理上来讲的话，それは自分が思っているような結果にならないからなんです。从心理上来讲呢，是因为没能达成自己所想的这个结果，所以发怒。答对吧？举个例子，比如说，待ち合わせに在约会当中，相手が遅れてなかなか来ない、イライラしてきますよね。说比如在约会当中呢，对方迟到，怎么等也不来，那就会让人觉得焦躁不安起来。
どうしてイライラするのか見てみましょう。あるいはその怒る心理を見てみましょうね。
接下来我们就来看一看为什么会焦躁不安，或者说发怒的心理是什么呢？
まず期待が高まっている。
首先呢，就是期待过高。
あと20分で親友に会える，
有这样的心理哈，还有20分钟呢就能见到我的好朋友了。
けれど期待がその通りにならない。親友が到着しない。
但是呢，期待没能成真，好朋友没有到。
なので不快な感情になる，
就会导致你产生一个非常不愉快的这个情绪。
親友が来なくていろいろ原因を考え不安で不快になる。
因为好朋友没来呀，所以考虑很多的原因，因此呢就变成了不安和不愉快。
そのため，所以呢，不快な感情から逃れたい気持ちになってしまう。
所以就变成了想要从不愉快的情绪当中逃离的这种心情。
だから怒りの感情が生まれる。
因此呢，这种发怒的情绪就产生了。
つまり、怒りという感情は困ったという感情から生まれるんです。
也就是说，发怒的这种情绪是从困扰的情绪当中产生的。 怒る人の特徴といえば、如果说起发怒人的特征的话呢，以下のようなまとめをご参考ください。以下的总结呢，仅供参考，有这几种类型哈。一番啊，第一种，ストレスに弱い人，就是不善于抵御压力的人，容易产生这个怒る的这个情绪哈。ストレスに強い人は感情的にはなりません。善于抵御压力的人呢，是不会产生情绪化的。ストレスという困ったから逃れるために怒る。为了从压力的困扰当中逃离，因此而发怒。不安に立ち向かうことができない人が怒る人なんです。不能应付不安的人是容易发怒的人。这是第一种。二番，第二种，自己中心的な人，以自我为中心的人。何でも自分が中心にならないと気に食わない。任何事情如果不以自己为中心的话呢，就不称心。いわゆる，也就是说，自己中な人です，也就是以自我为中心的这样的人。自己中心的な人はともかく自分が正義。以自我为中心的人呢，无论怎样，自己都是正义的。自分が絶対な人です，自己是绝对的真理，我是绝对的。自己中心的な人は怒る人なんです。所以以自我为中心的人呢，是容易发怒的人。这是列举出来的第二种。三番，第三种，自分に自信が持てない人，对自己没有自信的人容易发怒。つまり、自分の考えや行動に自信がある人は、他の人から反論にも心の余裕があります。也就是说，对自己的思考和行动都有自信的人，面对他人的反对，内心是从容的。自分に自信がない人は心の余裕がありません。对自己没有自信的人是没有这个从容的。なので，因此呢，自分を責められると，自己被进攻的话呢，すぐに怒るという反撃に出てしまいます。马上就会产生发怒的反击。举了一个例子，大人が子供から責められても怒らない。成年人即使面对来自孩子的这个攻击呢，也是不会发怒的，因为什么呢？それは心に余裕があるからです。因为心有从容。だから自分に自信が持てない人は怒る人なんです。也所以呢，就是对自己没有自信的人容易发怒。这个是第三种。四番，第四种，わがまま放題に育てられた人，任性放任成长起来的人。子供の頃、何でもわがままを聞き入れてもらった。孩子时期呢，无论多任性，周围的人都会答应你、顺从你。自分の希望は何でも叶えてもらった。自己的期望呢，无论什么都可以实现。そんな人にとって、自分の考えが通らない、そんな深いなことは許せません。对于那样的人呢，自己的想法如果不被接纳的话，那样的不愉快的事是不能够饶恕的。人として尊敬されない人は怒る人なんです。生而为人不被尊敬，人不被尊敬的这个人是容易发怒的。つまり、怒るという感情が生まれる流れは以下のようで。也就是说，发怒的情绪产生的流程如下。我们来看一看哈。まず、自分の期待通りにならない。首先就是事情不朝着自己期待的方向去发展。第二，それから困った，然后呢就很困扰。なので、不快な感情になる，因此就产生了不愉快的情绪。そのため，因此呢，その不快な感情から逃れたい，所以想要逃离不愉快的情绪。だから怒るという感情に変化させる，因此使之变成了发怒的情绪。いわゆる怒りという感情は困ったという感情から生まれるんです。也就是说，发怒的这个情绪呢，是由困扰的情绪产生的。Thank you. これからは怒る人への一番の対処法です。接下来呢是面向发怒的人最有效的处理方法是什么呢？一つは、一种的话是怒るというのは心のバランスが崩れた時に生まれる感情です。一种发怒呢是属于内心的平衡崩塌时产生的情绪。社会人として怒る人にも対処しなくてはなりません。作为社会性质的人呢我们不得不面对发怒的人。その対処法で一番おすすめ、作者提出了自己最推荐的方式是什么呢？それは質問、尋ねるという方法です。最推荐的方法是提问和询问的这种方法。人は質問されるとそれに答えようとします。人如果被提问呢就会想要去回答问题。なので相手になぜ怒っているのか聞くのが一番です。因此问问对方为什么会发怒是最好的办法。但是もう一つは、ただ感情的に怒っている人もいます。也有另外一种情况，就是仅仅由于感情用事而发怒的人，这样的人也有。那么質問する隙も与えないほど感情的になっている，就是情绪化到什么程度呢？连提问的空隙都不给你的程度，那你怎么问呢？そんな時に怒りのエネルギーが切れるのを待ちましょう。那个时候呢，你就等待他的怒气的能量耗尽吧。然后エネルギーが切れた後，当他怒气的能量耗尽以后呢，質問すればいいんです。你在提问，这个时候呢就比较好。所以作者最后总结到，怖いものでもその原因と対処法がわかれば大丈夫。即使是恐怖的事情呢，其中的原因和应对办法都明白了的话，也就迎刃而解了。こういう起こる場面は怖いお化け屋敷と言えるかもしれません。お化け屋敷就是我们常说的鬼屋，那么在这里可以给它理解成妖魔之所。发怒的那个场面就有点像妖魔之所的这种感觉哈。那こういう起こる場面は怖いお化け屋敷と言えるかもしれません。这样发怒的场面呢，也许可以称之为妖魔之所。でも、どこからどんなお化けが出てくるのか分かっていれば、お化け屋敷なんでどんと怖いになりませんか？但是如果能够了解是什么样的妖魔从哪里出现的，那么任他是何方妖孽都来者不拒。我们最后来一个纯日文版本的刚才已经每一句都解释过了，所以呢大家大概心里是知道这个逻辑和大概的意思的，所以现在听一听纯日文版的，看看有多少是没有理解的。如果有的词没有听清，或者是有的词不理解的话，就到微信公众号去找原稿的内容啊。提问：人はなぜ怒っているのか？どんな人でも怒ることはあります。怒るということはどうして生まれるのか？なぜこのタイミングで怒るのか？相手が怒っているとき、理解に苦しむ場面ってありますよね。上司の怒る理由がわからないので不思議に思いますし、正直なところ納得できない人は私だけではないはずですね。まず、怒る人の心理と特徴。心理的に言えばそれは自分が思っているような結果にならないからなんです。例えば、待ち合わせに相手が遅れてなかなか来ない。イライラしてきますよね。どうしてイライラするのか見てみましょう。あるいはその怒る心理を見てみましょうね。まず、期待が高まっている。あと20分で親友に会える。けれど、期待がその通りにならない。親友が到着しない。なので、不快な感情になる。信用が来なくて、いろいろ原因を考え、不安で不快になる。そのため、不快な感情から逃れたい気持ちになってしまう。だから、怒りの感情が生まれる。 つまり怒りという感情は困ったという感情から生まれるんです。怒る人の特徴といえば以下のようなまとめをご参考ください。ストレスに弱い人、1番。ストレスに強い人は感情的にはなりません。ストレスという困ったから逃れるために怒る。不安に立ち向かうことができない人が怒る人なんです。2番。自己中心的な人。何でも自分が中心にならないと気に食わない。いわゆる自己中な人です。自己中心的な人はともかく自分が正義。自分が絶対な人です。自己中心的な人は怒る人なんです。3番、自分に自信が持てない人。つまり、自分の考えや行動に自信がある人は、他の人から反論にも心の余裕があります。自分に自信がない人は心の余裕がありません。なので、自分を責められると、すぐに怒るという反撃に出てしまいます。大人が子供から責められても怒られない。怒らない。それは心に余裕があるからです。だから自分に自信が持てない人は怒る人なんです。4番。わがまま放題に育てられた人。子供の頃何でもわがままを聞き入れてもらった。自分の希望は何でも叶えてもらった。そんな人にとって自分の考えが通らない、そんな不快なことは許せません。人として尊敬されない人は怒る人なんです。つまり、怒るという感情が生まれる流れは以下のようで、まず、自分の期待通りにならない。それから、困った。なので、不快な感情になる。そのため、その不快な感情から逃れたい。だから、怒るという感情に変化させる。いわゆる、怒る、怒りという感情は、困ったという感情から生まれるんです。これからは、怒る人への一番の対処法です。一つは、怒るというのは心のバランスが崩れた時に生まれた感情です。社会人として怒る人にも対処しなくてはなりません。その対処法で一番おすすめ、それは質問、尋ねるという方法です。人は質問されるとそれに答えようとします。なので相手になぜ怒っているのか聞くのが一番です。もう一つは、ただ感情的に怒っている人もいます。質問する隙も与えないほど感情的になっている。そんな時に怒りのエネルギーが切れるのを待ちましょう。エネルギーが切れた後、質問すればいいんです。怖いものでもその原因と対処法が分かれば大丈夫。こういう起こる場面は怖いお化け屋敷と言えるかもしれません。でも、どこからどんなお化けが出てくるのか分かっていれば、お化け屋敷なんてどーんと恋になりませんか。那今天的内容呢就是这些了，原稿的内容大家可以关注我们的微信公众号菇凉日语，菇是蘑菇的菇，凉是粮食的凉，加またね。